12月17日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新行一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健司さんと麗澤大学特別教授の高橋史郎さんです。今週もお付き合いください。さあ、それでは今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。旧統一教会の問題を受けた被害者救済法が成立。ウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカ、フランス、トルコの首脳と会談。中国がアメリカの半導体規制を WTO に提訴。アメリカ FRB が 0.5% の利上げを発表。防衛費増額の財源措置安保3文書閣議決定へ。WHO 世界保健機関が中国の拙速なゼロコロナ解除に警告。こういったニュースを取り上げました。それでは今週の聞きどころ。12月15日木曜日、元日銀審議員の片岡豪志さんに防衛費増額や自民党税調による3税目の増税案など、岸田総理が進めようとする増税に対してたっぷり解説していただきました。リスナーの皆さんからのメッセージもご紹介しています。それでは今週のプレイバック。
さあ、もうね、片岡さん出るぞということをお知らせしたら、はい、ぜひ語ってもらいたいとツイッターでもいっぱい、来ていました。増税について、はい、まあ、防衛費の、ね、増額の財源を賄うためだということで、はい、法人税、所得税、タバコ税だというところだそうですが、
はい、まあいろいろ突っ込みどころが満載で、ちょっとどっからお話をしたらいいか困ってしまうんですけど、まず財源を確保するための手段ということでですね、まあ増税っていう話が胃の一番に出てくるわけですけれども、まあこれはある意味ちょっとこう違うんじゃないかというふうに思いますよね。ですから、まあ国債を発行するとか、そういった手段もですね、これもちゃんとまあ法律で規定されている財源確保の方法なので、適正な財源確保の方法がまあ増税であると。いうのはこれはまず持っておかしいと思います、うん、それから、まあ、1兆円というお金なんですけれども、はい、これを工面できないっていうのがですね、私には全く理解できない、うん、ですから、まあ、予備費、等々も、まあ、優に1兆円を超える金額ありますし、はい、まあ、その他、含めてもですね、むしろまあ財務省さんとしてはですね、この1兆円をその工面できないからなんとか増税をと、総理に言わせること自体が私は個人的には職務怠慢だなという気がしますね。で、これはまあ民主党政権の時にですね、なんか似たような議論を聞いた覚えがあってですね、はい、で、まあなんとか増税をみたいな話になったという経緯からしても、ちょっとこう、まあ類似性を少し感じてしまうところもあります。あとまあ、そもそもその、この増税自体ですね、
はい、
まあ、政権の公約で増税をするって話は確かなかったと思うんですけれども、まあ、これ国民に対してですね、
はい、
その、まあ、なんとかお願いしたいとは言ってるんですけど、この話の経緯をどう説明するのかっていうことですよね。あと、まあ、防衛費の話で、その、はい、まあ、皆さんに、国民の皆さんに、その負担をお願いすることで防衛意識を高めるっていうんですけど、
はい、
まあ、むしろ、その、防衛絡みの話が、まあ、こういう増税という財源の話もですね、論点として加わってしまうと、よりその国民の間の分断を広めるんじゃないかと。まあそういう気もしますので、まあそれもどう考えたらいいのかということですよね。それからまあそもそも1兆円という話で、
はい、
まあ例によってタバコ税、
はい、
それから法人税、
はい、
まあその他みたいなところで、これがその防衛費と関係あるんですかねと、そもそもですね。まあなんか、いや僕以前タバコ吸ってたのでよくわかるんですけど、はい、なんかこう、タバコを吸う人が、まあ、全体の中で少数派になりつつありますから、
はい、
まあその人たちの負担で防衛費を賄うっていう、まあそれってどうなのみたいな、みんなが嫌がる話を。
取りやすいところから。
取りやすいところからと。まあ法人税も同じですね。で、加えてまあ、雇用とかですね、賃金上昇させよう、はい、設備投資を増やそうって言ってる中で、
うん、
まあ企業向けの負担っていうものをですね、うん、こう求めるっていうのはアナウンスメント効果としては望ましくないと、
うん、
まあ、そんなふうに思います。
ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。 政府与党税制改正大綱明日決定へ。政府与党の税制改正大綱は今日15日の決着を見込んでいましたが、スケジュールが防衛財源をめぐる調整で遅れたため明日16日の決定を目指します。先ほどね、この6時半の、はい、片岡さんの登場冒頭のところでもお話しいただきましたが、すでに結構ね、うん、この防衛増税に関しては、はい、反響をいただいております、うん。踊るポンポコリンニャンコさん、67歳の男性、平塚市から。国会が閉会した後に増税を表明した岸田総理、同じ過ちを繰り返している、完全にレッドカード、リーダー失格ですと、うん。それから稲城市の新次さん、法人税の増税で来年の賃金アップ、ベースアップなしとかにならないか心配です、うん。それから大田区の蒲田のサラリーマンさん、うん、増税やだね、有事に備えるための防衛費増やすことは分かってますが、政治家の案内のが仕方、今一つ納得できない、上手なプレゼンしてほしいもんですと、うん、こういう意見もいただきました、はいはい。いずれもなんか論点をついている感じがあります。
まあそうですよね、はい。特に法人税で増税するって話ですと、はい、ある意味その企業の方が利益を上げれば法人税の負担が増えるわけですよね。
うん、そうなりますね。
本来まあ利益を上げてそれをその投資や賃金に分配しようという流れになろうとしているところで、はい、うん、まあ増税ですかという話になってしまうと、
はい、
そうするとやっぱり分配される金額が当然減るというふうに考えるのが自然なんだと思うんですよね、うん。ですから、まあ、来年その日本の物価ないしは経済をめぐる環境を見ても、
はい、
やはりその今の段階ですと食料エネルギー価格の上昇がメインだと思うんですが、うん、まあ、そこからその影響っていうのが来年は一服してきますので、
はい、
そうなってくると賃上げメインのディマンドプルインフレで 2% 台を目指すと、
はい、
まあ、そういう状況になってくるんだと思うんですけど、うん、まあ、その腰をですねいきなり折るというような話になるとしたら、これは大変問題だと思いますね、
はい、よくこのタイミングでというかね、
まあ少なくともここで言うべき話ではないですよね。まあ、今お話しされていたように、その例えば国会の会期中にですね、
はい、
ちゃんと議論を経て、言うのであれば言ってもらいたいし、まあ、そういうその決定プロセスみたいなところからしてもですね、まあ、どさくさ紛れに何かしようというですね、そういう魂胆が見え見えなんじゃないかと私なんか思っちゃいますね、はい。
ね、そして復興特別所得税も期限を延ばすと、もともと復興をやるためにみんなで負担しようって、まあ、それもちょっと筋としてはね、という話があの当時もありましたけど、
そうですね、うん。で復興増税自体については、その、はい、まあ、もともとその復興増税の名目で、まあ、復興のための名目で増税をしたんだけれども、
はい、
その使い道が不明でっていう話がですね、これがその、まあ、随分批判をされてきたわけです。で、私自身、その、なんていうんですかね、こう、例えば、国債で、その、まあ、負担を捻出しようとか、
はい、
で、増税で負担を捻出しようみたいな、そういう議論もある一方で、その、実際問題、防衛費としてですね、計上しているものの中で、防衛とは関係のないものっていうのをどんどんどんどん入れ込んでしまって、
はい、
本来必要な防衛費っていうものをしっかり計上していないんじゃないかという問題が、あったわけですよね。だからこれに加えて財源も不明なところから、
はい、
全く紐付けられていないところから調達するって話になると、これは一体何のためにやってるのかと、結局その官を肥大化させてるだけなんじゃないかと、まあ、そういう懸念もありますよね。
まあね、なんかこの財源論の前段階でそういえば、わーわー言われたのは、はい、うん、NATO の基準だと、この海上保安庁の予算も入るんだとか、
はい、
研究開発費だってこれは経済安全保障なんだから入れるんだとか、
そうですね。
なんかどんどん肥大化する方向がまずありましたね、
そうですね。ですから何でもかんでも防衛費として計上すればいいと。でそうすると本来防衛費として計上すべきものが計上できなくなってしまって、
はい、
金額の壁に到達するわけですよね、ですから話の筋が逆で、まあ、そもそも必要な金額はいくらかっていうのを算定した上で、現状どこまで工面できるのか、どういう形でファイナンスをするのかっていうその、話に移らないといけないのに、
はい、
そもそも理想的な防衛費がいくらなのかっていう話を全くしていないからこうなるんじゃないかと私は思っちゃいますね。
まあね、 当局というか防衛省なり自衛隊側も必死になって、はい、いや実は現場で弾が足りてないんですとか、うん、ね、弾薬も足りてないんですと、うん、あるいは人もいないんですという、うん、ここは本当につけてくんなきゃねっていうところを必死にアピールしてましたけど、うん、これ本来弾が足りないとか、まあ、ある意味の公然の秘密みたいなもんだったのを白日のもとにさらしてますもんね。
そうですね、ですからまあこれ海外というかですね、はい、その周りの国々から見ても、いや日本の現状というのがこんな状況だと、そうするとまあ有事が起こってもですね、いや増税しないと持たないからっていう理由で軍備増強できないみたいな話になれば、やはりまあ、各国にとってみるとですね、その非常にこう日本の防衛意識っていうのがこうお粗末だというのはすごく問われてますよね、
うん、
本当ね。
なんか本当そこを周りの国々、まあ、あのその中でも一部の国が北総円で見てるようなね、
はい、いやそうですよ。いやですから本当にこう自分のなんていうんですかね、はい、こう失点みたいなものでこう相手を有利にしているような、そういう形に結果としてなってしまっているというふうに思います。
サッカーでいうと3点ぐらいオンゴールしちゃってるみたいな感じです
かね。いやそうですね、まあオンゴールで大変だということですよね、
その上憲法法律の縛りの中でゴールキーパー動けないみたいな、はい、おいおいおいっていうような今本当そういう状況かもしれないですよね。
そうですね。
さあそして、まあ、あの税制改正大綱という形になっております、はいはい、まあ、増税の話ばっかりになっちゃってますけれども、うん、中身見るとそれだけではなさそうなんですね。
はい、そうですね、あの、まあ、エコカー減税もありますし、
はい、
あの、まあ、その他ですね、特例措置みたいな話もありますので、ですからあの、まあ、全体感として言えば、はい、まあ、少しこう、負担感を減らすとか、ないしは補助金みたいなのも増やしますと、うんうん、まあ、そういう部分もあるにはあります、はい、まあ、それから、まあ、1兆円の増税っていう話を、はい、冷静に見てみればですね、まあ、負担度合いっていうのは実はそんなに大きくないっていうのはありますね。ですからあの、まあ、ある意味防衛費の話に今すごくクローズアップされてますけど、
はい、
実際問題その家計の方への負担、企業の方への負担っていうのがトータルでどうなのかっていうところを議論すべきだと思いますね。
はい、さあ税制改正大綱のその中身の部分ですけれども、はい、うん、エコカー減税というのが先ほどお話としてありました、はいはい、これどのくらい懐にね良くなってくるんですかね。
まあこれはエコカーを買った時に減税ですからね、まあ買わない方にとってはまあ、
そうですね、
基本あの恩恵はないわけですよね。はい、まあ、昨今のやはりその環境配慮みたいな、
はい、
そういう流れを受けて、まあ、延長しようということだと思うんですけれども、まあ、これは購入する場合には恩恵があると、そういう話なんだと思いますね、
はい、確かに元手が必要だなと、まあ、元手が必要だなと思う意味では、はい、NISA の非課税分の、はい、を変えるんだと、1800万に拡充というのもありますが、これも元手なきゃできないよなってふと思いますね。
そうですね、はい、そうですね、
まあ、この辺もでも、まあ、あの、ある意味懐を温めるという政策の一つではあるというところですか。
は
い
は
い、
そうですね、まあ、あとは1億円の壁の是正とか、まあ、こういう話もある意味、まあ、なんていうんですかね、そのまあ、超高額所得者ですかね、
はい、
の方へのやっぱり負担を、増やそうと、まあ、従来ですと負担率がどんどん減っちゃうみたいな話がありましたから、
はい、
まあ、ここを是正しようっていう話は方向感としては理解できますけれども、ただまあ今やるべき話なのかなっていう気はすごくしますよね。あの従来やはりそのデフレから完全に脱却して、
はい、
であの価格がしっかりその経済の中に根付くと、価格変化がやはりその、物の品質とかそういったものを通じてですね、経済を動かしていくみたいな、そういう状況になってからでも全く私は遅くないと思いますね。はい、まあ、なんかその資産所得倍増って話はどうなっちゃったのかなっていう、
そうです
ね、まあ、個人的にはですね、なんか夢がないなっていうふうにちょっと今のタイミングで言われると思っちゃいますね、はい、
資産所得倍増って言っときながらなんだか金融所得課税をするのかみたいな ね、
いやそうですね、
話も出てきてますからね、はいはい、でその、まあ、あの価格の部分で言うと、はい、企業物価は結構伸びてきてると、
はいはい、
まあ、前年同月比11月の数字が 9.3% 上昇という数字が出てきました、
はいはい、
まあ、これもでもやっぱり海外からのコストが上がってるってことですか。
まあ、そうなんですけど、ただ足元ではですね、 その伸びの中で円安の効果が是正されたっていうことと、それからまあ原材料価格っていうのが、これが世界的にまあ上昇が止まって、はい、まあ、緩やかにまあ伸びが低下してきていると、そういう状況を受けまして、伸び率自体はですね、ややマイルドになってきているんですよね。ですから、日本全体が負担している交易条件といったものも、はい、まあ、前年比で悪化はしているんですけれども、悪化度合いは大きく縮小してきていますので、ですから、まあ、こうしたところっていうのは、現状その、交易条件の悪化に苦しむ輸入系の会社さんを中心に、はい、非常に朗報なんじゃないかなと、こういう気はしますね。
まあ、アメリカ、ヨーロッパ、来年に向けてっていうところを見ると、まあ、インフレ一服するだろうと。はい、で、一方で、どうなんですかね、経済の方も拡大がこう少しペース緩むんじゃないかという話もありますが、
まあ、それもありますね。まあ、例えば昨日出た日銀の短観を見てもですね、はい、やはりまあ業況判断 DI みたいなところで言えば、まあ、製造業業況ちょっとこう落ちてきていて、で他方でサービス業系、まあ、非製造業を中心に拡大して全体としてはまあ、拡大と、こういう流れなんだと思うんですね。で他方でその、まあ、企業が見ている物価見通しっていうのが、はい、これが5年後のですね、中長期、まあ、中期で見て今ちょうど 2% なんですね、全規模全産業で。でこの流れっていうのをやっぱり続ける必要があると思うんですけれども、まあ、そもそもなぜそうなったのかと言いますと、
はい、
要は原材料価格が上がるという中で企業から見たその価格判断、これが販売価格、仕入れ価格ともに大きく上昇していること、まあ、その中で、需要超過の状態っていうのが、これが、近年まれにないぐらいですね、高まっていると。従来ですと日銀短観でずっとその、需給判断 DI っていうのが、
はい、
その供給超過の方向だったんですけど、今ですね、ちょっとだけ需要超過になって、今足元ですとゼロなんですが、
はい、
プラスからゼロぐらいの状態なんですね。ですから需要の高まりと資源価格上昇等々で価格判断が上がっていると、こういう中で企業の目線が、物価 2% っていう方向感に向かってきているという状況なので、この2つを止めないことが大事なんですよね。
ちょっとずつちょっとずつ日本の国内の内需ってものが立ち上がりつつあるっていうことですか。
まあそうですね。ですからあとはさっき申し上げたように、その来年以降って、
はい、
そのエネルギー価格や原材料価格の上昇が一服しますので、おそらく企業の価格判断自体も、まあ、ずっと上り上してきたところが少しこうピークアウトしていくと、
はい、
そういう話になると思うんですね。でそうなると結局総需要の拡大、賃上げみたいなものが、これが非常に日本経済にとっては重要なんですよ。でこの重要な局面の中で、
はい、
なぜ増税をアナウンスするのかというところが今一番問われてるんだと思うんですよね。ですからタイミングが悪すぎる、もう1年伸ばしても全く遅くはないですね。はい。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをお伝えします。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。 OK コージーアップ週末増刊号。さあ今回は飯田浩司アナウンサー登場です。
どうも飯田でございます。 突然押しかけまして、すいませんね。
いえいえ、そんなそんな。
ちょっとね、はい、先週末に行きました、うん、北海道の、
はい、
取材の、まあ、こぼれ話といいますか、
お、
やっぱね、放送ではなかなか、言えなかったこととかもありますんで、まあ、その辺をぜひお届けしたいなということで、
野村修也さんからも旅行じゃないかと言われて、
また
取材なのか旅行なのか、
何を言ってるんだね、
どっちも兼ねているのか。
まあ、どっちも兼ねているっていうのは否定はしないよねっていうね。知床に取材行くのに、普通だったら女満別空港か中標津空港っていうね、まあ、道東にある空港から行けばすぐなのに、はい、わざわざ釧路から入って釧網本線っていうね、ローカル線に乗って、まあ、ローカル線って言っても本線だからね、
はいはい、
あるんだけど、でも一両編成の機動車に乗ってですね、とことことことこ行くってここからよかったね。
すごい、もうね、いい笑顔です、もう。
よかったよ、あれは。
今シーズン一番の笑顔だと思います。
いや、なんつったってさ、ラムサール条約のだよ。
そうですよね。
湿原があって、その釧路湿原の中を列車が通っていくっていうね。
なかなかそんな風景見られないですよね。
でさ、蝦夷鹿がいて、ねえ、で、タンチョウまで見たというね。
すごいですよね。
素晴らしかったよ。
自然の雄大さというか、本当ね、都内にいるとなかなかね、見られない光景ですよね。
ねえ。で、しかもさ、金曜日のさ、まあ、昼ぐらいに列車に乗ってたわけですよ、
はいはい、
平日の、まあ、昼間だったらそんな混んでないべと思ってさ、行ったら、いや兄はからんや、ほとんど席いっぱいで、まあ、一両編成だってのもあるんだけどね、
まあまあまあ、それは地元の方ってことですか。
それがさ、はあ、地元の人何人かいたんだけど、もういつまで経ったって降りないのよみんな。、
はい、
で結局さ、ほとんどの人がさ、多分あれ網走までずっと乗り通したね。
は、
我々はその途中のね、知床観光の拠点となるシャリっていうね、知床シャリ駅ってところで、はいはい、まあ、途中下車をしたんだけど、途中下車してもね、ほとんど人降りない。
そうなんだ。
そうで、途中本当シャリの手前ぐらいから高校があってね、
うん、
そっから夕方なんで人が乗ってくるみたいな。ただやっぱね、あれだけ緯度が高いと、はい、もう冬は日没早いんですよ。
いや、そりゃそうですよね。
3時半ぐらいに日没になっちゃって4時には真っ暗。
早くないですか、それは。
早いんだよ。
早い。
あ、やっぱこんなに日本ってのはね、違うんだと。ほら、よくさ、大相撲の、うん、九州場所、はい、11月のね、場所があって、うん、あれ、触れ太鼓が鳴ってさ、千秋楽まで終わって、で、時間が余ると結構外の映像を映すだったりするじゃないですか。
そうですね。
そうするとまだ九州は、ああ、まだ明るいのねとね、6時になると東京はもう真っ暗だけれども、あ、やっぱりこう日本列島っていうのは縦に長いんだなとはそういう時に思うんだけど、それだけじゃなくって、今度やっぱ北に上がると早いんだなっていうね。
すごいですよね、それね、すぐね、日が暮れちゃって。それだとどうなんでしょうね、夜寝るのも早いんですかね、皆さん。
どうなんだろう ね、まあその分ね、早くから飲みに行けるっちゃ飲みに行けるかもしれないけど。
なるほど。
そう、いや、あそこら辺もさ、いいんだよ、ジャガイモが、
はいはい、
でそうするとジャガイモ焼酎っていうのがあってさ、これがね、またちょっとウイスキーみたいな香りがして、でよくよく調べると、ね、そのシャリの近くの清里っていうところで名産でジャガイモ焼酎っていうのがあるんだけど、
はい、
これがオーク樽で1年間寝かしてあるんだと。オークの樽っていうのはそれこそウイスキーを寝かせるときに使うような樽ですから、うんうん、まあ、その香りがね、こう乗り移ると本当ね、あ、これウイスキー飲んでるみたいだなっていうね。これをだから焼酎のお湯割りみたいなのがホットウイスキーみたいな感じで飲めるわけよ。
美味しそう。
これとね、またね、あそこら辺で採れたシシャモであるとかですね、
ああ、
キンキであるとかですね。
あ、キンキね。
いや、鮭、
はい、鮭間違いないですね、これは。
またこの知床あたりは鮭本当にね、よく上がるところで、うんうん、あそこの斜里町っていうのが鮭の水揚げナンバーワンなんだって。
ああ、日本でも。そうですか、日本一
で。それが11月の半ばぐらいまでが漁の期間だということでありまして、まあ鮭の遡上なんかもそういう時期は見られるんだなんてね、話もありました。まあ10月から全国旅行支援が始まって、まあそのこともあってですね、結構行きの飛行機なんかは人いっぱいいるねみたいな感じだったんだけど、まあ国内の観光業もね、徐々に息を吹き返してきて、まあ北海道というとね、これからウィンタースポーツ、大自然も楽しめる、あるいは札幌雪祭りもあるなんていうね、いいシーズンになるんですけれども、まあただこう地域によってそれが恩恵がまちまちだったりするということで、まあ知床に関してはですね、やっぱ 事故がありましたから、4月23日に、観光船の事故があり20人の方が亡くなって、いまだ6人の方が行方不明だと。で、この間ね、その報告書が公表されましたけれども、まあ、途中経過経過報告という形で公表されましたが、どうやらその船のね、ハッチの部分が、甘かったということで、まあ、船首部分のハッチ、まあ、前の方からですね水が入ってきて、で本来であれば前の方に重心かかった場合には後ろにこう重りがあるんで、それでバランスが取れるということなんですが、どうやらそのバラストという重りもね、勝手に分散しておいちゃったんで、なかなかバランスが取れづらかったんじゃないかというようなことも言われております。まあ、その辺もね、この知床の観光協会の方に聞いたんですけど、いやそういうこともそうだけれども、そもそも論としてあの冷たい海にどうして一隻で出ていったんだと、そういうところの、まあ、ルール作りとかが甘かったんじゃないかということで、まあいろいろねそこの部分もルールを改正し、それをこう周知することによって、みんなでこうちゃんとお互いにね、まあある意味気をつけ合おうねというようなこともやっていくんだという話もありました。で、まあそれだけじゃなくって、これからのシーズン実はこの知床っていうのは非常にこう自然が豊かでいいところなんですよと。で、ご存知の通り2005年に知床を世界自然遺産に登録をされております。で、まあそのね、魅力の一つとして、まあ、流氷がもたらす自然の恵みと。で、この流氷というものがですね、1月の下旬ぐらいに接岸をすると。で、その直前にね、1月の大体半ばぐらいに流氷初日って言って、肉眼でこう陸上からでも、ああそこに流氷来てるねっていうのが見える、それは流氷初日って言うんだけど、はい、大体流氷初日から1週間から10日ぐらいでさーっとこう押し寄せてくるんだと。で、押し寄せてくるとその上を歩くことができるようになって、かつてはそれこそ行商のね、人たちがその流氷の上を渡っていって歩いていってで、シャリという、まあ、この辺の近所の大きな町まで行くというのはね、あったらしいんですよ。あそこもちょうど、ウトロというこの知床の観光の一番、まあ、最前線のところと、それから拠点となるシャリというところまで、まあ、大体バスでですね、40、50分かけて行くんですけど、海岸線をこう、国道が走ってるんですが、ちょっと弧を描くような形で海岸線があるので、はい、普段は海を隔てて弧を描くその道を通らないといけないんですが、流氷が来るとそこを最短距離で行くことができる。
へ
え。いいですね。まあ弓矢でいうと弦の部分でこう行くことができるというようなね、そういう昔はあったらしいです。まあ今は、まあ素人がね、おいそれと流氷乗っかったりなんかすると、それでね、海にはまっちゃったりなんかしたらもう命の危険があるので、まあ今はですね、ガイドさんと共に、で、しかもドライスーツというですね、はい、ちゃんとスーツを着て、
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、それで渡っていくと。で、渡っていくだけじゃなくって、はい、ところどころこう、穴が開いていて、うんうん、そこは覗き込んだりとか、まあ海の水がそこはね上がってきてるところがあるんで、はい、でドライスーツっていうのはウェットスーツと違って、ウェットスーツは文字通りウェットですから、水を含む形のスーツで、だからこそ南の海なんかでダイビングするときはそっちの方が動きやすいと、うんうん、で体に密着するということでそういうのをつけるんですが、まあ寒い地域であるとかはドライスーツといって間に空気を含むので、逆に言うとですね、ほっとくと水に浮くんですよ。だから流氷の合間のところで水に浮く体験をしたりとか、
そういうこともできるんだ。
で、まあツアー主催する会社いくつかあるんですけれども、その中でもですね、流氷ウォークっていう、こう名前も作り出したシンラという会社があって、そこのガイドの吉田さんという方にお話を伺ったんですが、まあ世界でもね、こういう流氷の上を歩けるという体験はここだけだというふうにも、おっしゃっていました。まあ、ツアーそのものはですね、今年も、来年か、2月の1日から始まるということで、3月いっぱいまでがシーズンだと、いうふうになってます。で、まあ、その流氷ウォークだけではなくて、世界遺産のですね、豊かな自然を体感できるエコツアーと。まあ、これも、基本国道がこうね、知床の、まあ、その原野の中走ってるんですけれども、そこからですね林の中に入っていって、で歩いていくと、ね、でもうガイドさんと共にですね原生林を歩いていくんですけれども、もうエゾシカだとかキタキツネなどなど、野生動物、オオワシ、オジロワシといった天然記念物、それからヒグマのね糞だとか足跡などなど痕跡を見ることができるということなんですね。ちょっと聞いていただきましょう。
今たまたま周りにですね、さまざまな鳥の群れが混ざった混群という群れがいます。スズメぐらいの大きさの体の小さな鳥が先ほどからこの上行ったり来たりしてるんですけど、ホニャララカラと名前のつく鳥、ヒガラ、ハシブトガラ、ご存知のものだとシジュウガラ、あとはゴジュウガラという鳥もいるんですけど、このカラ類が今真上にいるのと、途中でキョッキョッという鳴き声が聞こえてたので、キツツキのアカゲラというキツツキがいたのと、ビーっていうコゲラというキツツキの鳴き声も聞こえてたので、キツツキも間違いなく2種類が混ざってました。複数種の鳥が混ざった状態の混群が今たまたまこの上にいるんですけども、この鳥たちはですね、一箇所にとどまらないんですよ。へー、常に移動している鳥なので、今たまたまここにいますけども、移動方向がどうやら向こうなので、徐々に鳴き声が遠ざかっていくんじゃないかなと。
あのトントントントンっていうのはやっぱりつついてる音
なんですか？そう、木をつついてる音なんです。なぜそもそも鳥はこうやって木をつつくと。
おお、中の虫取るとかですか？
取るんですけど、まずは探してるんですよ。
あ、なるほど。
音の反響で中に虫がいるかどうかを確認するのにこうやって木をつついてるんです。
は
あ。なのでコンコンコンコンコンと頻繁に聞こえたのはそれが理由で、そこに虫がいればそこを集中して、
はい、あとは叩いて
穴を開けて中にいる虫を取り出す。それまでの間は軽く叩いて打音検査なので、わざと音を立ててるんです。
はあ、そういうことなんですね。
人間でもね、結構技術職の人、
そうですね、やりますね。
音の反響でね、中の状態が
分
かる。
電車の出発前検査とかそんな感じですもんね。
いやー、今回、まあ、短めのコースでということでお願いしたんですが、それでも3時間ぐらいの。
お、たっぷりですね。
そうなの。で、まあ、朝方に行くことが多いと。まあ、朝、午前中のコースとあと午後もやってくれるんだけど、さっき言った通り、
はい、
日没が早いんで。
あ、そっか。
午後のコースも早めに出発しないといけない。
そう、暗くなっちゃいますよね。暗くなっちゃう。見えなくなっちゃう。
そうそうそうそうそう。で、まあ、本当ね、ヒグマの足跡とかね。
はい。
もう僕らなんか分かんないわけ、
分かんないですよね。どれぐらい大きいんですか、足跡。
足跡ね、だいたい横幅が10センチから、15センチぐらい。でこれもそのサイズ感で、
はい、
オスメス、
オスメス、
あとそのどのぐらいの年齢かとかいうのも分かる。
分かるんですか、足跡で。
そう、ガイドさんが足跡ですねって言って、いやこれはここがね、ひずめの部分で、ここが肉球なんです、ひずめというか爪の部分でね、こっちが肉球でみたいな話した後に、おもむろにメジャー取り出して横幅測ってるのよ。で横幅測って、だいたい 14、5センチよりも上だとオスの大きな体で、まあ、それより下だと、まあ、メスの可能性が高いですけど、これは、11、2センチなんで、まあ、メスかな、オスかな、でもこれね、若いクマであることは間違いないです、みたいな。
すごい。
すごいな。
探偵みたい。
いや、ほんとそう、この感じ。なんかね、探偵とか。
探偵ですよね、それは。ヒグマ探偵みたいな。
そうそうそう。で、ヒグマだけじゃなくてさ、はあ、他の足跡見ると、あ、これはエゾシカの足跡ですね。
すごい。
だからひずめが2つに割れてるでしょ、偶天目なんですよとか、うわーすげーとかあ、こっちはキタキツネですねとかね、
まあ、楽しそうですね。
でその話聞いてるだけでも、で歩いてって、さっきね、ちょっと音声で聞いていただきましたけど、歩いてって突然ピタッと止まって、ピタッと黙って、でそうするとこう鳥の鳴き声とか聞きながら、あ、これは複数の鳥の種類があって混群ですねみたいな、さっき話したと思うんだけど、すごいんだよ、そういうのまでさ。で、ね、そういうのもさ、だから、今 AI とか発達してるから、
はい、
こう、鳴き声でね、判断できるみたいなアプリもあるじゃないですか。
ありますね、そういうの。
ところがさ、やっぱあれだけたくさんの種類の鳥が混ざると、AI も判別不可能になっちゃうんで。
そりゃそうですよね。
こういうところはやっぱプロのガイドってのはすげえなと。
すごいですね。
でまたね、やっぱこのガイドさんもいろんなこう体験というか、自分でもいろいろこう体験をされていて、
はあ、
吉田さんっていうのもものすごく釣りが趣味で、
は
あ、釣りが趣味どころかさ、そのさっき鮭のシーズンがって話したじゃん、鮭をポイント行って普通に釣るんだと、しかもものすごい数釣るんだよ。だからね、やっぱね、その辺自然豊かなんだね。
すごい。
私もちょっとそのウトロの街の中にもいくつかこう遡上するっていう川があって、そこを覗きに行くと遡上しきれなかった鮭が泳いでたりなんかするの、でもこの鮭が重要なんですというふうに言うのが、こう鮭が遡上してくる、登ってくると、 でその鮭を目当てにしてヒグマだとかエゾシカだとかが産卵した後の鮭を食べたりとか、ね、すると。でそのヒグマだとかエゾシカもやがては土に戻っていく。でその土に戻っていったところで、その養分でもって、例えば白樺であるとかですね、水ならだとかこう生えてくると。でそこからこう栄養が豊富な水というものが、また川から海に流れていってと。でそこで、鮭がまた海に出ていくと。でそこに流氷がやってきてですね、流氷がプランクトンを運んでくるんだと。で流氷がそのプランクトンをね、アムール川のあたりから運んでくるのみならず、流氷が来るってことはそこが海の水が冷やされると、
うんうん、
でそうすると海の水の攪拌が起こるんだっていうんだよね。上が冷たくなって、冷たい水っていうのは重い水になるから下に落ちていく。そうするともともと海底にあった水が上に上がってくる。
かき混ぜられるんですね。
かき混ぜられると。でそれによってまた豊かな資源が育まれると。で冷たくて、そしてプランクトンをたくさん含んだ水が下に落ちることによって、その海底付近にいるカニだとか昆布だとかが豊かに育っていくと。
なるほど。
そして昆布の上に乗ったウニが豊かに育つと。この全体のサイクルっていうのが評価されたからこそ、2005年に世界自然遺産に認定されたんですよと。自然のなんかね、こういうな神の見えざる手ってものは経済だけじゃなくって、むしろこう自然の中にたくさんあるんだなというね。
本当循環を感じますよね。
そうなんだよ。でそういうなんか循環と、その中に我々も生かされているんだなっていうこととかって、なかなかこう都会でね、暮らしてるとわからない、なんか人間万能だぜみたいに思うことがあるけど、やっぱそんなことないんだなっていうのを、もう僕なんかね、たった3時間のエコツアーなんで、何言ってやがんでいって話なんだけど。
いや、3時間で飯田さんの吸収量がすごかったですね、今。
いや。
なんかもう本当ガイドさんになったのかっていうぐらいでして、今。
もうね、全部受け売り。いや、ぜひ、このね、冬のシーズンも魅力がいっぱいあるなっていうのが、分かったんで、僕もね、子供連れてきたいなと。
あ、それはもうお子さん喜ぶし、こういう体験をね、子供の頃にできるっていうのは本当にね、貴重ですよね。
そうだよね。
ね
え、でね、やっぱ素人が一人で入ってもあれなんで、ガイドさんと一緒に行くと全然違うんだなって、
ね、いろんな発見と学びがねありますよね。
まあ2月1日から、まあこの冬のまたシーズンになってくると、空港からのバスの直通バスが出たりとか、いろんなねイベントだとかもあると。で、まあ入ってからどういうイベントがあるかなとかっていうのは、知床の観光協会のホームページに知床観光情報玉手箱っていうサイトがあったりして、そこにリアルタイムで、いろんなことが出てたりもしますんで、ぜひ、いろいろねご参考にしていただければと。まあ街で難しい自然大会はぜひということです。で全国旅行支援北海道ラブ割、12月28日チェックアウト分までの延長が決まりました、
うん、
でそれから今報道されてますけれども、1月の10日からですね、また年明けは全国旅行支援というシステムそのものは始まると。北海道でどういうものがあるかっていうのはまた追ってお知らせする形にはなると、思いますけれども、またね、こういう割引も含めてですね、活用しながら、お得にいろんな体験をしていただければと思います。
はい、ここのコーナーで飯田浩司アナウンサーに登場してもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてこれからのニュースの予定をご紹介します。12月18日日曜日、令和新選組代表選開票、佐賀県知事選投開票。12月19日月曜日、日銀金融政策決定会合を開催。サッカーワールドカップカタール大会決勝、アルゼンチン対フランス。12月20日火曜日、定例閣議。黒田日銀総裁会見。12月21日水曜日、7月から9月期のアメリカ経常収支発表。12月23日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。11月の全国消費者物価指数発表。11月のアメリカ PCE 物価指数発表。12月24日土曜日、ロシアのウクライナ侵攻から10ヶ月。続いて番組からのお知らせです。知床の寒さより厳しい戦いに我々コージーチームは挑みます、
はい、
12月19日からの1週間コージーは特別企画です。題して
ニュースの侍いざ有楽町コージーダブルコメンテーターウィークコージー殿の13人。 今回もですね、毎日コメンテーターがお二人ダブルで登場いたします。2022年のニュースをこの一週間で全て語り尽くします。
初日12月19日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、20日火曜日は元環境大臣衆議院議員の小泉進次郎さんと峰村健二さん、21日水曜日は佐々木俊直さんと筑波大学教授東野篤子さん、22日木曜日は飯田康之さんと東大先端研の小泉優さん、そして最終日23日金曜日は青山茂春議員と高橋洋一さんです。以上コメンテーター10人、黒木仁美さん、羽田美智子さん、そして黒木仁美さん朝ナビのゲスト北条時政さんですね。歌舞伎俳優の坂東彌十郎さんです。
なんと
これで13人になる。
13人
ということで、さらにラジオを聞きのあなたと一緒に番組を作っていきたいと思います。
はい、そしてプレゼントはお米。
はい、
お米を100人の方にプレゼントいたします。
兵糧。
はい、兵糧ですよ。
兵糧ですよ。
応募方法はですね、生放送の中で発表いたしますので、ぜひともお聞きいただければと思います。コメンテーターの皆さんには6時台の前半からご登場いただきまして、ニュース解説をしてまいります。ぜひとも、飯田浩司の OK 浩司アップ、何卒お聞きください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて、この後は、浩司アップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。ジャーナリストの峰村健二さんと麗澤大学特別教授の高橋史郎さんの登場です。
OK コージーアップ週末増刊号。道徳ってなんだろう。思いやりって必要なの。その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さああなたも道徳を学びませんか。お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
こんにちは、ジャーナリストの峰村健二です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手は前回に引き続きモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学特別教授の高橋史郎先生に来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は、幸福学、幸せとは何ぞやということが今実は学術界で非常に話題になっていると、はい、でその中のキーワードっていくつか出てきましたが、ウェルビーイングとか自己肯定感、自分がどう評価するかというようなことが重要だと。そこで言うと日本は実は日本人はそれが非常に極めて低いというお話をさせていただきました。本日もそのあたりの幸福学について伺っていこうと思います。先生、このウェルビーイングについてやはり私も個人的に関心があるんですが、このなぜここまで日本がこのウェルビーイングを含めたこの幸福だと幸せだというふうに感じていないのかという話をまずお話伺えると思います。はい、
これね、私江戸時代の子どもたちのことを書いた本がありましてね、はい、これは雪塩の面影って本なんですけど、はい、渡辺教授って方が書いた本なんですね、はい、でここの第10章がですね、はい、子どもの楽園というタイトルになってまして、外国からやってきた方が日本の子ども、特に赤ん坊幼児を見てね、はい、もう世界で最も幸せそうな笑顔で溢れていると。でその子どもたちの笑顔を見ていたら大人たちが幸せになると、まあ、そういうふうに感じたんでしょうね。つまり、うんうん、その時は世界幸福度調査なんていうのはありませんけど、はい、もし子どもの幸福度調査が当時あれば日本がダントツ世界一幸せに移ったんだということが、まあ、本に書かれてるわけですね。
なるほど。
でなぜその当時の江戸時代末期の話ですけども、はい、日本の子どもたちが世界一幸せだったかといろいろ考えてみますとね、まあ、私は子育てとか、まあ、親学ということもいろいろ研究してるんですけど、当時は共同養育といいまして、
共同養育、
みんなで 赤ちゃんを育てたんです。今はお母さんが一人で孤立して子育てをして、
そうです、ね、
お父さん仕事忙しいから帰りないと、
はい、かといってその保育所も足りないみたいな話ですよね。そうそうす、
ところがね、当時の記録を見てみるとね、お父さんもお母さんも抱っこしてるし、兄弟姉妹も抱っこして、地域の人たちも一緒になって、みんなで子供を社会の宝として育ててる。
確かにそうですね。なんか近所 の、 おせっかいおばさんとかよく出てきて、はいはい、こうなんかみんなで世話したりみたいな、はいはい、私も子供の時そうでしたよね、はい、
だからそういう中で、まあ、本当に幸せに暮らしてきたという、まあ、状況の中でね、その世界一幸せだった日本の子供が今世界のユニセフなんかの調査では最も孤独だという結果になっているんです。孤独度調査テストというのもありましてね、はい、日本がこれ15歳の調査なんですけど、ダントツで孤独なんです。 30% が孤独と答えている。
なるほど。
だから世界一幸せだった子がなんで世界一孤独になってしまったか、うん、あるいはそのユニセフの子どもの幸福度調査でも2000年の統計で、身体的な健康は第1位なんですけども、はい、精神的な幸福度は37位だったかな、下から2番目なんです、
はあ、
でなぜそんなに日本の子どもたちがその幸福度が低いかということは、おそらく子どもだけの問題じゃなくて、親も教師も日本社会全体が、
そういうことでしょうね。
もう経済成長には一生懸命力を入れてきたけども、実はその中で幸せという GDW と、まあ、ブータンとかコスタリカなんていうのは幸福度高いんですよね、はい、
あれですね、国民総幸福量と言われてるやつですね。
国民総幸福量というやつですね、だこれは例えばあるいはね、一時期見たらね、アフリカの国なんかで、
はい、
世界最も一の幸福だという調査もあったんです、
うん、
環境的には非常に恵まれない国で世界一幸せだと答えているのは最初僕は理解できなかった、
はい、
ところがだんだん調べてみると、要するに何が幸せの一番の要素かというと、つながりだと。
ほう、つながり
と家族とのつながりとか、
人と人との、
そうです、
うんうんうん、
人と人とのつながり、つながりの中で自分が生きているというその実感ですね、
うん、
一人で自分が幸せになるんじゃなくて、例えば宮沢賢治が人類全体が幸せにならないと幸せはないんだというようなことを言いましたよね、はい、で例の東日本大震災の時の大川小学校というのは、うん、そういう宮沢賢治の詩を紹介してるんですけどね、はい、みんなでこのつながりを取り戻そうと、うん、つながりの中でみんなが幸せを感じているという、まあ共同体といいますか、そういうものがまあ江戸には生きていたと。ところが今やもう私なんかもマンションに住んでますが、隣は何をする人ぞでほとんどまあつながりがないという中で、私たち自身が経済成長のばっかり走って、本来の人間の幸せの土台になっている家族のつながりとか地域とのつながりとか、そういうものを失っているという面があるんじゃないでしょうかね。
なるほど。なんとなく私これ素人の考えで言うとですね、はいはい、江戸時代っていうとですね、まだ鎖国をしていて、はい平均寿命も短くて栄養もなかなか行き届いてなかったというところで、まあ、高度経済成長を遂げて、はい、みんなこうお金持ちになれば豊かになって幸せになれるんだって信じて生きてきたと、
はい、
ところが結果としてそれが反比例するかのように、はい、自分が幸せであるという幸福度は下がっていると、
はい、
これどういうこの反比例ってなんかやっぱりちょっと違和感を感じるんですが、
最近まあ SDGs とかウェルビーイングとか盛んに言われるようになりましたよね、
はい、
ところが経済とか社会とか環境の土台になっているのは文化なんですね。文化が土台になっていて、その上に経済や社会や環境というものがあるんですが、はい、その日本人が大事にしてきた文化というもの、まあ、共同体の文化というものがやっぱり崩壊しつつあって、
は
い、例えばその家庭というものも家族というものも大きく変化してますよね。
そうですね。
今なかなか大学生も結婚したいというのは、まあ、私のゼミなんかでも4割ぐらいはもう面倒くさいというのが圧倒的なんですね、
はい、
でそれ親見てたら幸せと思えないというふうに影響を受けていて、つまり本来であれば結婚して幸せな家族を作って子供を育ててということが幸せのイメージにあったんですが、その家族そのものが大きく変化をし、家族の絆が大きく崩壊して、 個人個人バラバラになっているということが、そのストレス社会の根本にあるんじゃないですかね。
なるほど、はい、そういうことなんですね。
ですから、あの、例えば年収と幸福度の比較調査というのもありましてね、
ほうほうほう、
はい、年収1000万以上で不幸な人は人間関係が良くない人が多いとそういう結果も出てるんですね。つまり年収1000万以上でも不満だと、なんか足りないと感じている、はい、という結果が出てる。
なるほ
ど。で、逆にですね、90歳から100歳の高齢者は幸福度が高いということが分かっている。これはね、私の家内の母は94歳なんですけど、
はい、
毎日もう幸せで幸せでしょうがないと言ってます。
そうなん、
もうありがとうありがとうの連続で、もうちょっとした食事をしたりとか、
はい、
まあ、毎朝今明治宮に参拝してるんですけど、
はい、
94歳で1万歩以上毎日歩いてますから、
ね、すごいですね。
でも普通ならまあちょっと無理だろうと思うんですけど、はい、ありがとうありがとうと言いながら歩いてますから、なんかその心の姿勢が幸福度があるもので、
なるほど、
それは不思議に私の周りにいる90代を見てると確かに元気に、あの、それで思い出したのが、少年よ大将いだけという有名なのがありますよね、うん、はい、その最後はこの老いた私のようにと書いてあるんですよね。
うーん、
だからこの老いた私のように少年よ大将いだけと、
はあ、
だからやっぱり
その部分ない、あまり知られてないです
ね、はい、高齢者が元気だと孫も元気で、私たちも元気になる。だから私は親学って親に対することをやってきたんですけど、祖父母学が必要になってきたかなと。おじいちゃんおばあちゃんがもっと元気になる、幸せになる。
この高齢化社会における日本においてはってことですよね、はいはい、
ちょっと話が余計な方に。
いやいや、でもそれ今伺ってると、最初のお話から通じるところってやはりその夢、はい、長期目標をしっかり立てて、そこに向かってこうポジティブに動いていくって、これ多分大谷選手からこの、はい、全て通じるとこかなというふうに感じましたね。
そうですね。それでね、その幸福学についてもう少しお話したいんですが、この幸福学の、まあ、第一人者はあのセリグマンという、
はい、
この人はポジティブ心理学を提唱した人なんですが、はい、この人が幸せの5つの要因があると言ってるんですね。で、その第一はポジティブな感情、はい、まあ、例えば嬉しいとか、はい、ありがとうとかっていうそういう感情ね、はい、2番目は何かに没頭している状態、
うん、
それからぼーっとしてるんじゃなくて没頭してる、
はい、打ち込んでるってことですね、
はい、そうですね、うん、3番目は対人関係がいいと、
はい、
人間関係のつながりがあるということですね、はい、4番目は生きる意味が明確で、うん、今の仕事の意義を深く理解し充実感がある、
うん、
5つ目は何かを達成するために努力している状態と、うん、これが幸せの4つの要因だと。
なるほど。
もう一人ね、日本ではあの幸福学の第一人者と言われているのは慶応大学の前野隆という教授なんです、はい、でこの人はね、幸せには4つの因子があると言っているんです、はい、でそれはあの分かりやすくあの標語にしてるんですけど、はい、やってみよう、
はい、
ありがとう、
はい、
なんとかなる、
はい、
自分らしくという
この4つ。分かりやすいですね。
分かりやすいです、でやってみようは挑戦ですよ、
はい、
だから大谷選手のように夢に向かって挑戦すると、はい、これやってみようですね、
はい、
ありがとうはスケートの羽生結弦選手があるテレビのインタビューでこう言ったことがあるんですけど、はい、困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にあると母から学んだと彼が言ったことがあるんですよ。彼仙台出身だから東日本大震災を経験してるんですね、
はい、
で普通ならなんでこんな目にあったんだというんだけども、お母さんは周りに感謝しながら彼が練習できる環境を整えていったわけです。でその姿を見ながら、困難を乗り越える力は逆境に感謝する心にあると母から学んだと。これがまあありがとうということにつながる。なんとかなるはまあいい加減さじゃなくて、
はい、
楽観。
なるほどなるほど。なるほど。ついついなんとかなるとまあいいかなんとか、いや投げやり的なイメージではない。
投げやり的なイメージがありますけどね。この楽観によってなんとかなるというこれ大事なことですね。親があまりにも神経質に悩んでいると子供は神経質になっちゃうし、
ね、
なんとかなると、
うん、
大丈夫、まあ、私の場合はあのマロロジーっていう教えを私の母が、あの私がお腹の中にいる時に学んでおりましてね、それでいつも大丈夫大丈夫と、うん、あなたは胎教でモラロジーを学んでるから大丈夫と、いつも大丈夫大丈夫と言ってくれたんです。私の意思を支えてるのは母親が小さい頃から大丈夫大丈夫大丈夫と言ってくれた言葉の力が私の土台にあるんですね。だからあるいは私 の, あの父は高校の教師だったんですけど、はい、あの白 大和の国は言霊の咲き合う国って言うんだよと言ったんですね。お父ちゃん言霊の咲き合う国ってどういう意味と聞いたら、言霊というのは言という言葉に礼というね、はい、咲き合うは幸せ、ハーフとか昔の言葉で言うんですが、言葉の力で幸せになる国という意味だと。言葉の力で幸せ、ありがとうありがとう、できる、大丈夫大丈夫と言えば幸せになれるんだと。
なるほど。
そういうことを大事にしてきたのは日本の国であって、はい、これはあの明治以来は一世一元という天皇が変わったら言語が変わったんですが、はい、それ以前は災害元という歴史がありましてね、はい、災害があると言語を変えて日本民族がこのコップを上に向けて新しくスタートするという歴史があるわけです。
そうですね。
だからありがとうは単なる個人じゃなくて、日本人が大事にしてきた民族の歴史でもあるんです。
なるほど、
はい、
いや非常に興味深いですね。となっても先生、このやはり今日、まあ、この幸福学の話、はい、その基礎となるのは教育だということになるので、はい、次回はそのあたりの話をしていただければと思います。はいはい、今月はモラロジー道徳教育財団教授で麗澤大学大学院特別教授の高橋史郎先生にお話を伺っております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号。
とあるオフィス、新たな依頼。男が向かう先は、
ちょっとよろしいですか？
誰だ？ここに人は来れないはず。
あなた睡眠が足りていませんね。集中力が低下していますよ。
嘘だ、昨日よりは寝たはずなのに。
睡眠は時間だけではなく質も大事。忙しい人の眠りをサポートする枕、それがブレインスリープピロー。
あ、夢か。
ビジネスマンのパフォーマンスをサポート、ブレインスリープ。
あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一花でした。